小鳩の愛。番組ポッドキャスト、そしてラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャスト版では主にゲストのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャスト版もお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト版、今週もスタートです。
ゴキブリというものは、あれは色が悪いんでしょうね。金色だったり虹色だったら随分と違うと思うんですよ。ロッキーゴキブリめっけーなんてんで、みんなで喜んで捕まえたりなんかいたしましてね。
という防災落語、ゴキブリの子守歌を一節をちょっと読んでいただきました。小鳩の愛、今日のゲストは落語家の三遊亭喬楽さんでございます。三遊亭喬楽さんは横浜市の出身、1988年に五代目三遊亭円楽さんに入門、92年に真打ちに昇進。これまで数々の寄席公演に出演されております。演目は古典落語はもちろん、福祉や環境をテーマにしたオリジナル落語などバラエティに富み、海外での公演経験もお持ちです。まずは喬楽さんが今年発売されました防災絵本、ゴキブリの子守歌を少しご紹介いたしました。喬楽さんオリジナルの防災落語をもとに作られていて、AED の使い方など応急処置についてお子さんたちをはじめとして、多くの方に興味を持ってほしいということで、喬楽さんお得意の水墨画で描かれた絵本が完成いたしました。今回視覚障害者の方にも楽しんでほしいということで、音声図書も作られたということを聞いております。喬楽さん、音声化しようと思ったきっかけについてちょっとお話しいただけますか。
はい、もともとですね、私椎間板ヘルニアというんで、はい、平成4年から半年寝たきりで1年半以上車椅子で生活してたんですね。その最後の方で、本間和夫さんでございますね、こちらの
日本展示図書館の創設者でいらっしゃるね。
はい、何度もこうお会いさせていただいて、いろいろこうお話を伺いながら、こう僕が協力することがですね、ないだろうかっていうような話をしておりまして、ぜひ本間さん、とにかくCD を出したら、こちらにぜひ納めるようにしていただきたいってこう言われていたんですね。あと朗読のボランティアがありますですよね、そんなのでまたご協力できればって以前からお話はしていたんですけれども、こちらの絵本が出来上がったもんですから、やっと、CD はなかなか思うようなものができませんで、やっとのことで、20年以上の願いがやっと、叶ったということなんですね。
そうですか。念願叶っての録音となったわけですが、今回は防災落語だけではなく、視覚障害者が主人公となった喬楽さんのオリジナル作品、ホワイトステッキのコオロギも音声化されたそうです。収録の際には視覚障害者の方を迎えて行いました。さて、仕上がりはいかがだったでしょうか。
実はこちらの図書館の職員の皆さんたちと、ずいぶん失点抜刀しながら、皆さんにご無理を言って、セッティングしていただいたんですよ先日。そして収録をしたんですが、すっごい価値があったんです。要は視覚障害の方 5,6 人に、この会場に入っていただいたんです。僕そうしないと、やっぱりちゃんとした収録はできないんじゃないかなって思っていたんです。それで現実に 笑ってくださった笑い声が入るっていうのももちろんプラスですし、うん、それからあとあの笑い声が収まるまで僕が待つことができるっていうのもすごくポイントなんです。それでですねすごいのが、うん、やりながらどんどん変えることができたんです。ほうほう。だからあの、うん、まあゴキブリの子守唄もそうなんですが、特にその、障害をお持ちの皆さんたちにも楽しんでもらいながら、そのご家族や職員の方や、うん、また全然関係ない皆さんたちも一緒に笑いながら感動してもらえる作品と思ってこう作りましたので、うん、であのジャズのようにその場所でどんどん変えていくんです、落語っていうのは。話し感上手下手なかりけり雪先咲の水にあわねばって先代の文楽師匠がお残しになってらっしゃる言葉なんですけれども、うん、とにかくその場その場でどんどんこう変化をさせられる人が本当の名人なんです、うん、それで先日はそうして収録を初めてですね、その、あの視覚障害の皆さんたちの前で僕はその福祉落語であるところのホワイトステッキのコオロギをさせていただいたんですけれども、そうするとですね話があこれを入れた方がいいんじゃないだろうか、うん、これはやっちゃいけないではなくてこれも入れたらこうだろうか、うん、ここの言葉はもっとこういうふうにしたらいいだろうかってもうやりながら次から次へとこう考えていってそれをそうすることができたんですよ。今までずいぶんあの小学校やですね施設や、うん、あの日本全国で僕ホワイトステッキのコオロギやらせていただいたんですけども、その時のが一番出来が良かったんです。
そうですか。
それを先日収録させていただけたんですよ。であのスタッフの皆さんもいや素晴らしかったし、もうあといらっしゃった皆さんもホワイトステッキの方はやっぱりその皆さんに対するメッセージでもありますので、うん、特にそのそういうあの皆さんたちに聞いてもらったことがなかったもんですから、うんうんうん、いやその反応も良くて、で私も自身も実際にその時のやっぱりこう感情の込め方って言いますか、本当に先日は何年ぶりかっていうぐらいに あの自分自身の中でも、うん、いい出来だったなって思うような収録ができまして、
音声図書を作るということが、
はい、
自分自身のある意味再発見とか成長とか、はい、そういうものを促してくれたわけですよね。
そうなんですね。その作品そのものにも大きな影響もありましたし、うん、それからそれが収録ができたっていうこともすごく素晴らしく、うん、僕はありがたかったですし、それとですねあの、うん、ぜひ他の人にももしよかったって思っていただけたら、うん、他の人にもお勧めいただきたいんです。あの僕やっぱりその今ですねあの視覚障害のあの方に関するそういった古典落語もできなくなってしまっていますし、それからあと、うん、あの談笑の子がもう主人公の、うん、与太郎さんっていうもう素晴らしい名作が山のように古典落語にあるのに、それが放送にもこう載せることができないっていうのがものすごく悲しい。あの部分なんですね、うん、でまあ、それはあの言葉の部分で仕方がないことなんですけども、うん、でもぜひあのその福祉落語に関してはあのそういう人たちに思いやりを持たせたい、またあの登校拒否の子たちを対象として僕あの、うん、ずいぶんあの浅草高校というところで、5年間の落語を教えてきたんですけども、あの通えない子たちのお家に行かせていただいたんですね、うん、そうするとあの福祉落語をやってると、うん、みんな出てきてくれるんです。
登校拒否があの解消されるんですか。
子たちですねが、うん、まあ、出てきてくれるんですね。
あ、そうですか。あ、はい、そう、落語を聞きに来てくれる、
あの部屋から出てきてくれるわけですね。
そうかそうか、
表でやってるとみんなが笑ってると。
なるほどね。
だから登校拒否の子たちのご家庭はほとんど笑いがないんですよね。
あ、
はい、まあ、いろんな原因があるんですよ、うんうんうん、いろんな原因はあるんですが、とにかく笑いはないんです、うん、でそのご家庭で僕があの落語をやらせていただいて、
あの家族の人が笑ってる、
家族の方は笑ってくれてると部屋から出てきてくれるんです。て
お、はい、何年ぶりに出てきたみたいな感じなんです
ね。まあ、それほどそんなにすごくはないんですが、うん、まあ、あのご飯の時ぐらいしか出てきてくれない子が、
あ、そうか、
あの一緒に笑ってくれて、その後ですね、うん、あの部屋に戻らずに、うん、あの話してくれるんですよ。
そうですか。
はい、またあの授業で、うん、あの笑顔がなくて、あの挨拶もできないし、それからあの、うん、 なんていうんですかね、ちょっとこう下うつむいてた子が、うん、笑顔で大きな声で挨拶ができるようになるんです、半年で必ず。
うん、
みんなですね。で、まあまあそういう部分がありますから、とにかく落語っていうのはものすごく重要なんですよ。
うん、
もう平安時代からあったんですけども、落語はですね。で、まあ室町時代から、まあ上方で、江戸時代から江戸で大変に発達したわけなんですけど、やっぱり笑いっていうのはストレスをなくす大切なもので、うん、それもぶったり叩いたり人の悪口を言ったりっていうことは古典落語はありませんの で、
なるほど、ね、
でそういうことをポイントにして、うんうんうん、作ったのが、まあ、福祉落語ですので、
ね、
ぜひ、まあ、お聞きになってよかったなって思ったら、うん、皆さんにですね、お勧めいただいて、うん、ぜひ私もあれですし、また弟弟子に教えたりとかですね、うん、っていう形で今後も広められればと思っていますので。
そうですね、
はい。
三遊亭喬楽さんの絵本ゴキブリの子守唄、これは送料込みで1450円で発売しております。ご購入お問い合わせは株式会社シック03-3355-7081 03-3355-7081 までお問い合わせください。今日のゲストは三遊亭喬楽さんでした。では最後に喬楽さん、謎かけをお願いします。
はい、それではですね、福祉とかけまして、
はい、
福祉とかけまして松茸と解きます。福祉に携わる皆様方とかけまして松茸と解いた、その心は奉仕の心で最上の喜びを広めることができるでしょう。
はい、お後がよろしい
ようございます。はい、よろしくお願いいたします。
三遊亭喬楽さんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛。メールの方は kobato@jorf.co.jp 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。